Trial Radio. Dedokoro. どうもロビンフット麻婆です。
ロビフトークでーす。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあというわけで始まりました6回目。
6回目。
オンエアの週が5月、
はい、6日から。
から
ということでね。はい。僕5月5日が誕生日でして。
あ、おめでとうございます。
ありがとうございます。ね、48歳。4週目が終わりまして。
人生の。
はい。5週目に突入。あ、
そっか。
えとのね、えとの。
年男なわけ
です
ね。
年男ですから。はい。
4回目の年男。
4回目の年男。
どうですか抱負の方は。言うてもね、ザ・セカンド負けて、
う
ね、もうだから何週間も、
本当はもう
何週間も経ってるわけですね、
はい、そうです。
今、放送、あ、収録してるのは3日、4日、5なんでね。ダメージはまだあるんですけど。これすごいのはね、その当日、そのセカンド負けた当日に、
はい、
オグがね、そのフジテレビからね、
うん、
今からビーチ部に行くと。
そうですね、
みんなが待ってるからっつって、
はいはい、
いやいやいや負けたやんっつって、
うん、
いつもビーズ部ってファイナルとか勝つとビーチ部でみんなおめでとうみたいな、
そ
のどんちゃん騒ぎが待ってるんですけど、
う
ん、負けたのにみんなが待ってるから行くっていう謎の行動をしましてね、僕からしたら謎なんです。で聞いたらオグは負けても行くってなんか約束してたんでしょ、
う
ん、
そうですそうです、
後輩たちに、
はい、
よう言ったな、どんな顔して行くの負けて
負けたで見てたって言ってましたよ。
あ、みんな
配信。
そうなんや、
うん、勝ったと思いましたよ、勝ったと思いましたよみたいな。
あ、一応慰めの言葉をいただきながら酒を飲むってことですね。
みたいな。
僕なんてもう誰にも会いたくない、誰とも喋りたくない、とにかく帰りたいまっすぐ帰りましたから。
まっすぐ帰る方が嫌じゃない？
そう、うん、俺まっすぐ帰って、まあ家で一人でビール飲んで、まあ、いや正直言うと泣いてて悔しくて、もう早めに強い酒飲んで、ね、寝ましたからね、その日は。
そかそか。
ほんならその日の夜中の12時半ぐらい、うん、
はいはい、
多分オグと飲んで出ただろう、そのビーチ部のメンバー、うん、
はいはいはい、
から電話着信がもう鬼のようになってて、朝起きたら松本クラブ、わかります？
松本クラブ、
ピンのね、
はい、
僕に7回着信してた。もう怖ないですか。
いや、まあ、でもマホボさん来ないですかみたいなのは言ってましたけどね。
でも7回かける？俺先輩やで。先輩に出えへんからっつって7回
なんやねんってなってんじゃない、そら松倉からしたら。
酔っ払ってるだけやろ。7回かけて、あ、挙句の果てよ、僕彼女と一緒に住んでるんですけど、はいはい、松倉彼女とも仲いいんです、
うん、
彼女の携帯にも3回かけてるんで、
計10回。
怖ない？あいつ気付けた方がええで。
向こうも思ってるかもしれんな。
なんて
なんで出えへんねんってやってる。
違う。
怖ない？10回もかけてんのに。
いや、これ10回普通先輩に1回かけたら俺返してくるまでかけへんやん。びっくりしてさ、で次の日ごめん寝てた言うたら、あ、大丈夫ですみたいな、はい、何もなし、
酔い覚めたんやね。
そう、怖かったですよ。さあというわけでいきましょうか。芸人お試しラジオ、ロビンフッドの出どころ。改めまして、ロビンフット麻婆です。
はい、ロビンフットオグです。
芸人お試しラジオ、はい、出どころ。この番組は終わる何が正解やったっけ。
またラジオ、またラジオになってました。
レディオ、
レディオ、
ラジオね、
まあ、そのまま読んでくれればいいですよ。
芸人お試しラジオ出どころ、
ね、
この番組はお笑い芸人が新たな魅力の出どころを探るお試しラジオです。
そうですね。
パーソナリティは2ヶ月交代で、現在我々ロビンフットが担当しています。
はい、ありがとうございま す,
い
す、ね、
さあ6回目、
はい、
早速お便り行きましょうか。
お、で結構来てるんですね。
そうですよ
ね、すごいですね、嬉しいですね。
セカンド効果で
ね、嬉しいですね。
さあラジオネーム、
うん、
光る植木鉢さん、
ありがとうございます。
ロビンフット小久さん、真帆さん、どうもこんにちは。
こんにちは、
初回放送面白かったので、うん、なんとなくメール送らせてもらってます。嬉しいですね。246に住んでいた頃の話、エグかったです。
エグかったですね。
最高です。
最高ない最低ですけど
2人の同期や後輩が次々と売れていく中で、
はい、
特に悔しかった思い出や、逆にあいつが売れてくれたと嬉しかった時の思い出があれば、その話を聞きたいです。
そうです。
ロビンフットさんも絶対ブレイクすると信じております、
う
ん、
あら、ありがとうございます。壊れる方じゃないですもんね、ブレイクね。
そうですね、
ね、弾ける方ですね。
弾ける方
嬉しかった、
同期ね、後輩次々と売れてる
のに、まあまあ
何人かまではちょっと記憶してたけども、あまりにも多すぎて
どうですかね、
記憶ないよね。うん、でも僕らの同期後輩で一番最初にブレイクしたのが、
はい、
誰でしたっけ。
鍋プロで言ったら、うん、旗ヨークじゃないですか。
出ました、
旗ヨーク。
そうだ、後輩やね、
はい、旗アキラ、
ね、本名ね、
はい、
鍋プロ時代で言うとそのオグの本当に古文みたいな感じで、はい、
そうですね、右腕っていうか、ね、もう誰も興味がなかったんですよ、旗ヨークに。先輩、ね、先輩連中、僕ら連中、僕だけがずっと面白いっつってお前は何か持ってるはずやって言って、
そうなんや、
ずっと可愛がってましたね。
それが売れてね、
はい、
そのなんとかですからのそのマイムが、
はいはいはい、そうそう、
実はオグのプライベートのコンパで女の子をこう制するときに、
そうそう、よくね、
君何々やからみたいなのが原作なんでしょ、
そうそうそうらしいですよ
オグはだから何々ですからの、あの手の動きは
海
の
こんなことしてたんやっていう感じですよね。
あ、でも俺も覚えてる、してた、
あ、やっぱしてんねや、
なんとかですからってやってた、
ですから終電なくなりましたからみたいなですよ帰れませんよみたいなのをやっててそれ面白いんでって言って使ってたらしいんですよ。
そうなんだね、
そうそう、でそれ言われて、あ、そうかっつって、うん、じゃあその使用料、
あら、
ちょっといただきたいねっていう、
売れた後にね、
売れた後に
で金を借りに行ったんでしょ、
金を借りに、羽田空港までねどうしたって捕まんないんですよ、めちゃくちゃ忙しいから、だから、ね、あの時
金を借りるためにわざわざあなた246から羽田空港まで、そうそう、
羽田空港まで後輩のバイクに乗って
うーわー、全車賃もないやん、
そうそうそう、ないからさすがに捕まって、
羽田まで行ったら、
羽田まで行ったら
何時の飛行機かマネージャーに聞いてるからね、
そうそう20万ほどね、
うわー、リアルな金額やな、
もうこれがもうその永久使用料としてお払いしましたので、今後はちょっとあの連絡の方は
いやいやいや、右腕に切られてるやん向こうから
でその時も僕ソニーにいたから、
そっかそっかそっか、
34年が売れてから 3,4 年は絶対経ってるんですよね。
うーん、
売れたての時は本当にめちゃくちゃあの奢ってくれましたね、
飲めや歌えや、
はい、で一回ちょっとあのお金下ろしてきますって言って、うん、コンビニかなんかの ATM 行って、
うん、
こそっと後ろついていって、うん、パッて見たんすよ、
う
ん、
もうやってることもうやばいでお前、ゼロの数、
ゼロの数、
うん、
だからもう4000万言うて、
へ
え、今いや違いますよ言うて、
何が違うの何が違うの、
ドバってなんかいろいろいろんな あれじゃこれじゃでバッて入っただけですよ、
それオグにたかられるからもう慌てて違いますよ、
そうそう、違います、あのその CM とかあの着ボイスとかのなんか あれじゃこれじゃでって言って、あ、
着ボイスの時代か、
そうそう、ああの一気に一気にって言うから覗くなって
そりゃそうやで、その借りた20万、はい、もうだって20年以上まだ返してなかったんでしょ、
そうですね、ずっと返してなくて、
返しや自分、
ええ加減ね、僕返したんですよ、
え、
去年1年ぐらいかけて
ちゃんと、
はい、
あ、そのゲップで返したってこと、
ゲップで、まあ、本当にちょっとやばいですみたいになって、
あ、旗から言ってきたってことね、
そうそう、うん、
いい加減返してください、
そうそう、奥さんにちょっと詰められてるんでつって貸した人たち全員からこうちょっと返してもらうようにって言われたんですけど、いけますかって言われ
て、うわー、まあまあ
まあまあ、じゃあ1万か2万ずつぐらいで返していくねっつって
中古のバイク買ったやないのやろか1万2万ずつ、
まあでも1年ぐらいで、
だから1万2万を繰り返して20万、
はい、
関西、あ、ほんならもう笑い話にして、
そうですよ、だから今度
俺今も借り続けてると思ってたもん、
今度また来たら怒ってねっつって、
うん、
東京来たら怒ってねっつって、
絶対嫌がるやろ向こうも、
いや一回は怒りましょうって言ってました、
あ、やっぱいい仲間ですねいい仲間で、あの人に返したの、あの吉本興業の
誰ですかね、
座長のすっちゃんに、
あーは返してないですね、
返してないんか、
はい、
いくらやったっけ、
あれでも 10万とか、
いや少ないですからじゃないの何年借りてんねんお前、
返さなくてもいいよって言ってるんで、
いや返してくださいよ、
はい、まあまあなんかあれば
でも旗に返したように すっちゃんにも返す。
そうですね。あと釈迦の上松さんにもね返さないといけないです。
やめはった。向こうもうサラリーマンやね。
偉いさん、偉いさんでしょ。
四国のテレビ局のなんか制作の人なんですか、
ね。偉いさんですか。
それいくらなんですか。
上松さんも20万ぐらい
です。いや言ってるやない。
上松さんも売れてましたから。
してくれ。出たから。さあというわけでね、
はい、
続きなんですけれども、うん、その売れた芸人さん、
はいはいはい、畑陽区がいて、
うん、まあ、畑陽区で終わってますから話はもうちょっとちょうだいよということで、
で同じ時期で言うとあれですよね、アンガールズ、
あーすごかったな、
アンガールズがね、
年がくしくも同じ配列なんよ ね、 俺 と、 ね、
俺と山根が一緒で田中と、
そう俺が一緒でも完全に後輩ですからね。
そうそうそうそう、
なんで後輩かというと、まあ、僕らの方が先にナベプロに入ったっていうのもありますけど、うん、そのオーディションでアンガールズが初めてネタ見せに来た時、
そう来た、ね、
僕らがそのネタ見せを先輩として偉そうに見るっていうみたいな習慣があって、
うん、
でマネージャーは
そう
弾こうとしたよね、
うん、
この子たち
ちょっと
ナベプロっぽくない、
下手すぎないみたいなね、ナベ
プロっぽくないみたいな、うん、それを
気持ち悪いしみたいな、
僕ら芸人でね、はい、まあ、ロビンフットと、まあ、スパローズですよ当時ね、くしくもクビになった、うん、二人で
まさかね、
こいつらは撮りましょうって、
絶対面白い
です、こいつら面白いですってでマネージャーを説得して撮ったのがアンガールズなんですね。
未だにね、未だに会えばね、うん、アンガールズはね俺言ってきますからね、
あの時撮ってくれ
たということは、その今あるお金は僕たちの分でもあるよね、
なんでそうなんだまたすぐ金借りに行こうすな、お前は金は借りてないよな、大丈夫やな、
アンガールズはね借りてないんですよ、アンガールズだからね、結構その下積みを、
うん、
そこまでしてないでしょ一緒に。
いやでも俺
パンポーンっていう感じで、
いや長いこと一緒にバイトしてたで、
あれバイトしてたんや
っけ、うん、山根と俺と深夜のあのデータパソコンに入力
してた、あはいはいはいはいはいはい、
結構一緒にやってたで、
売れてから飲みに行ってたイメージだから、ずっと出してはくれてたけど、
あ、おごってはもらってた
よ、うん、
全員後輩におごってもらうんやな、
まあ、後輩っていうその概念を、まあ、一回取り除いた方がいいですよ
発想がもう
発想がね、
僕山根と夜中バイトして、よう二人で、うん、ラーメン食べに行ってる思いであるな、あいい、ね、博多天神、
博多天神ね、あのとこ2玉
替え玉無料の、今600円なんですけど、その当時500円やったんですよ、
そう
それを二人で食べて、いつか売れたいななんて話してるのを覚えてるもんほんで、うん、思い出した、ザコシもおったんよ、
おお、バイト先
ハリウッドザコシ師匠、
師匠もね、鍋プロいましたからね、
そうそうで、まあ、ザコシは結構後半に入ってきたのかな、うん、そのバイト先で、ほんでバイト先の人とさ、ちょっと喋らなあかん時とかさ、うん、普段何やってるんですかみたいな話になって、ね、うん、もうその時芸人10年以上続けてたから、うん、もう芸人ですって言うのが嫌々気みたいな、ない、
まあね、
プライベートで、うんう
ん、売れてもないし、
ね、そうだから、うん、じゃあなんか面白いことやってよみたいなノリになるのも嫌やから、うん、俺ずっとあの劇団員ですって嘘ついてた、はいはいはい、そのバイト先の人に、ね、うんうん、でどんな劇団なんですかみたいな、やっぱ聞いてくるやん一般の人って、でついついあの無意識にボケてもて、
うん、
芸人っていうのを芸人が隠してんのに、うん、ついつい、あ、指人形ですみたいなんでボケてもたんや、
うんうんうん、
ほんなら、ま、劇団員として見られてるからボケたと思われへん、
う
ん、
まあそうね、
だほんまに指人形やってる人だと思われて、だ俺も山根もザコシも全員指人形の劇団員
なんでや
ねん、あのこのパチパチするから指先がみたいな、
おい
全員そう思われてたっていう
見た目のインパクト生かせよなんで指の方やねん、
全員指人形劇団やと思われてたっていう時期がありましたよ、あ、さあお便りいきましょう
さあやないで
さあどれいこうかな、あ、これにしようかな、
結構ねいただいてますんで、はい、ありがとうございます、
ラジオネーム、うん、メイメイさん、
メイメイさんありがとうございます、
昨年の4月にサークルで出会った2つ上の先輩のことを好きになりました、
あらま、恋バナ、
いいですね、最近は2人で遊びに行ったり連絡を見ずに取り合うようになっていたので、うん、こっちはお互いに両思いだと思っていました、
うん、
だけど先週の金曜日、
うん、
告白しそうな雰囲気を させられたのか、
あ、向こうがね、
突然その先輩から、うん、付き合うのは難しいと言われてしまいました、
先回り、
うんうん、理由を聞いてみるとなんとなくうまくいかない気がする、うん、と曖昧な返事しかくれませんでした。友達に相談しても忘れるのが一番と言われるだけです、うん、何か先輩との関係を修復する方法はあるでしょうか。それとも諦めて新しい出会いを探すべきでしょうか。先輩の本当の気持ちがわからないです。男目線のアドバイスをお願いします。同じ内容のメールを某アイドルの番組に送ったら読まれなかったので、うん、たまたま聞いていたこの番組の
面白いな。オチがオチをつけてオチをつけてきやがった。
たまたま聞いてたよね。
メイメイが
メイメイ
さんアイドルグループじゃ読まれへん。
読まれへんかったんや。
ここやったら読めやろ。
よし。
お前読めやろってことで。まんまと読んでしまいました。まんまと僕もこんなオチだと思わずに読んでしまいましたけど。そうですね。さあ。
人生が動き出すかもしれないですからね。これの
大学生なんかな。サークルって言ってるぐらいからな。
二十歳ぐらい。
そうちゃう。先輩2個上の先輩二十歳22とか19か21かぐらいのことな、はあはあ、これはどうなんですかね。遊びに行ったり、うん、連絡をミスに取ったりしてるわけですから、
うんうんうんうん、
当然恋愛感情があると思ったら、まあまあね、先回りして違うと言われたんです。どうなのこういうの。これはどうなんですか。リアルな話、うん、そのお泊まりとかもあったんですかね。
そこにもよるよね、うん、
そこだよ、
ね、まあなさそうですけどね。
遊びに行ったり
そういうのはなかった
って感じですね。そういうのがなかったらもうわからないですよね、
うん、
僕が間違えてます
わからなくはないでしょ別に。
いや、まずそういうのもあってでもう、うん、これ結構長いこと一緒におるな、うん、私たち付き合ってるんだよね、うん、みたいな確認のシーンってあるじゃないですか。でもその
でもだって告白をするかしないかでしょ。だって
うん
だからデート止まりなんじゃないですか。お友達というか。
いやこれは多分泊まった後の朝だと思うんだよなこれってどういう関係なのみたいなことを言いそうな空気の中の付き合うのは違うと思うでみたいな。
難しいか、
まあ、結論から言ったらね、うん、もうその気がないって言われてんのに修復も減ったくれもないわけじゃないですか。
仲良くはしたいんかな。
でも好きな向こうが好きって分かってたらそんなん
まあまあね
こっちはその気ないって言ってんのに、
うん、
辛いだけ。
あそこ男目線か、
うん
うん、
まあリアルに言うとまあそうですね。遊びの相手だったってことですね。
まあ、でも偉い男からしたら ね偉いよ。
ちゃんと言うもんね、
うん、
その付き合ってるふりして、
うん、なんとでも できるからね
しようとはしてないっていう、うん、だこの男の人は真面目なわけですよ。
偉いと思いますよ。
ちゃんとそういうのは難しいって言ってくれてるわけ、うん、だからいい男はいい男なんです、
うんうん、で彼女いたりするかもしれない
しね。まあね、
うん、
だからもう修復も減ったくれもないんですよ、ね、だからそれとも諦め
なんで読んだんやなってるよ今多分。
いやでも読まれるためにオチまでつけてきてるから諦めて新しい出会いを探すべきなのですか。まあそうですよ。
まあまあね、
それしかないです
よ、うん、でその別に距離を置いたら男から来るかもしれんからね。
なるほどね、
うん、
無理からもう
こっちから変にぐちぐち行くより離れたら、うん、あれやっぱあの子お仕事したなみたいなな
って連絡が来るかもしれない、
ね、かもしれんしね。
だからもうすぐ切り替えて、うん、次ですよね。まだ20
別に別なん
か、うん、もっと好きになる男の人
何もでもいるでしょ
な、うん、これよく言うよな、うん、他にもいい男いっぱいいるよっている
よ。
そんな言葉でもいらんねんけどなその当時からしたら
そうこっちからしたらねいるよってなるけどね、うん、別に多分その結婚はお前らないと思うよってやっぱなるからな。
そうやな、
うん、
先輩の本当の気持ちがわからないです。本当の気持ちは付き合うのは難しいっていうのが本当の気持ちなんですよね別に
すがっとるわけですよ。
恋愛対象ではないってことでしょ。
すがっとるわけですから。
何目的だったかちょっとわかんないですけど、
ね、綺麗になってね。
そうそう
絶対綺麗になってやるっていう感じで
見返してください、
はあ、で来て断るっていうのがまあ気持ちいいですけどね。
一回こっちから切っといてね。そうなって初めて勝ちまあ勝ち負けじゃないんですけどね
まあ全然ねあの好きならもう一回くっついてもいいですし。
そうですね、
うん、
はい。というわけです。さあ次行きましょう、
はい、
ラジオネーム親の心こしらす。
ありがとうございます。こしらす。
なんか達者な人多
いな。しらすなのね。
はじめまして。
はじめました。
我が家で飼育しているペットの亀の太郎くんが、
う
ん、異常な食欲を見せるようになり、 深刻な事態に陥っています、なんか大喜利みたいな始まり方したよ。太郎くんは20センチぐらいのサイズです、
はあ、
うん、しかし、うん、最近になってあらゆるものを食べ始めるようになりました。亀の餌はもちろん野菜やソーセージ、そして最近では台所のスポンジまで食べています、ゲージから出して遊ばせると、家具や雑誌、靴下など目につくものなら何でも噛みついていきます。すごいな。このまま放置すれば家中のものを食い尽くしてしまうのではないかと心配になります。鶏を飼っていたママさん、どうすればいいですか？
鶏と
カメ。なるほどですね。
カメはその
雑食やから
何でもええんや、食べていいんや。
何でも食べる。そらスポンジとか食うたらあかんけど、本当に肉野菜何でも食べる、実際僕もカメ飼ってました
から、ね、飼ってたんかい。
生き物大好きは当時併用してるカメも飼ってましたから、しかも3匹ほどね。
なったの？こういう
何でも食べる。あとね、爬虫類やけど、その思いのほか目めっちゃいいんよ。だから俺以外がそのベランダで飼ってんねんけど、俺以外がベランダ開けても無視してんねんね、うんうん、でも俺が開けると寄ってくるの。マボマボ言
う
て。
そうなんや。
そう、めちゃくちゃ頭いい。
どうすればいい
んですか、ね、何の質問やったっけこれ。家中のもの
を食い尽くしちゃいそうだからどうしたらいいか。
話し飼いにしてるってことなんかな、まあ、ゲージを入れてるってことだもんな。
ちょっと歩かせたりするともうバーって行かれるってことでしょ、うん、
でまあ寿命も長いしね。
なあ、千年万年、
まあそうは言うけど、まあ100年ぐらい生きるんじゃない。80年ぐらい生きるんじゃない。自分らと同じぐらい生きるから。結局俺は別にね、亀は当時一匹は逃げたよね、でいなくなっちゃったのよ。
野生に
戻っていったのよ。で一匹はあの当時よ、その30年40年前やけど、家の近所の川に逃がしたよね。よくある。もうデカなりすぎて、
まあね、犬とかもねやってましたもんね。そう、野良犬みたいな。
でご飯あげんでも、まあしない。
へえ。
こんだけ、ね、いろいろ食べる言うてるやん。あの冬場なんて3ヶ月ぐらい、
あ、そっか、
ずっと水の中で冬眠してるから。そか、ものすごい、そう、冬眠も長い。
冬眠前にしては早いか。食いだめするみたいなあるやん、冬眠。
ああ、いや、
にしては早いもんね、うん、まだ出てきたばっか、出てきたばっかでお腹空いてるとかなんかな。
20センチやろ、まだまだよ。俺もっとでかくなってたもん、これぐらいになっても最後。そんで買えんくなって。多分今の時代あかんねやろな、そういう。確か俺でも 赤耳亀やったから、ちゃんとあのなんていうの、外来生物、緑亀っていうの。
太郎くん、
お祭りでそれこそまた取ってきて、
うん、そんなバ
カな。一生懸命育てて、レバーをよく食べてましたよ。レバー肉を
満足するまで食べさすしかないってこと。
いや、そんなもんゲージに入れといたらいいね、こんなもん。
かわいそう。
でも家具とか雑誌とかでもまあ、かまってほしいのもあるんじゃない。その食べられへん、もう。
あ、
意外とね、口移しでなんかこういう鳥のささみとかをあげるとね、喜んで食べよるんですよ。
懐いてるんか。じゃあ
懐く、ものすごい懐く。あ、そうだ、じゃあ曲いきましょうか。
あ、そうですね、うん、はい。じゃあ今回は僕の
テーマが何でしたっけ。
生で聞いたことのある楽曲、
うん、
ジャミロクワイでバーチャルインサニティ。
芸人お試しラジオ、ロビンフッドの出所、エンディングでございます。
はい。
さあ、というわけで、はい、オグの曲がまさかの
ジャミロクワイね。
生で見たことあるんですか。
生でね、日本武道館行ってきましたね。
へえ、はい。そのファンやったってことですか。
当時の仲良くしてくれてた、うん、お部屋を貸してくれてた女の子が好きだったんですよ。で、そう、チケット2枚取って、
うん、
ちょっと見に行こうっつって、
おう、行こうぜっつって。
そうそうそう。でこの曲は、まあ、もちろん僕知ってるんですけど、
この曲しか知らん、逆に。
そう、この曲しか知らなくて行ったから、うん、まあちょっとなんか、まあ暇やなーって、
まあ、付き合いで行ったからね。
そうそう思ってたんですけど、うん、1曲目から、うん、全然知らん曲が始まって、
うん、そりゃそうや。
普通に気づいたら、あの、立ち上がってましたね。かっこよすぎて、その照明とかもみたいな感じで、
うん、
あの、本当に ファンの皆さんと同じ
気持ちにな
れるね。
ミュージシャンの人ってすごいよね。
すごいよ。
エネルギーっていうかね、
かっこいい感じ。すぐにもうアディダスの靴買いました
そうそう、ジャージね、ジャミロクワイ、アディダスのこう上下セットアップでね、そうそう、
キャンパスの
あの動く部屋のね、
そうそうそう、でっかい帽子のね、あ、タイガーリーみたいな帽子の
時代ね。タイガーリーが誰が知ってんの誰が知ってんねん。
リンリンの、リンリンの、あの帽子、ね、あの帽子
全部古いな。
めちゃめちゃかっこよかった。
そうなんや。
CD だからね、そっから聞きましたよ、 あの CD
一発で好きになるって
ことね。あ、まあ、ただあの CD しか僕は聞いてないですけど。あ、
結局そのね、
はい、他のやつは
このインサニティの時はそれこそ一番盛り上がるわけでしょ。
そうで2曲目とかぐらいにやったよ。
ああ、なるほど。
そう、自信あんやなと思って他の曲も、
そういうことね。
そう
最後にやるんじゃなくて、ね、
最後にやるとかじゃなくて、この辺りなら全然、
ね、誰に対して自信あんねん
ジャミロ早めに出しても大丈夫だからみたいな感じでしたもん。
あ、この有名な曲、
そうそう、後半全然まだ好きになってるからなみたいな。
はあ、
強かった。
見習わなあかんな。
強かったです。
さあ、というわけでメールの方お待ちしてますんで、はい、行きましょうか。
はい、メールの宛先はすべて小文字で出どころアットマークレディオ .or.jp、 出どころアットマークレディオ .or.jp です。X のハッシュタグはハッシュタグ出どころでお願いいたします。
はい、これまでのお相手は、はい、ロビンフットマーボット、
ロビンフトグでした。
ありがとうございました。